世の中のメインストリートから外れた人、こと、物にスポットを当てる番組、道草より道遠回り。道草より道遠回りは、一見無駄や失敗、邪魔や不便に思えるようなメインストリートではなく、一見非常識で非合理的で不都合なことに見える人、こと、物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、一般的な価値観では評価されない、あるいはかつて評価されなかった人、こと、物にスポットを当て、みんなで新たな価値を生み出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。日曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正之です。いやー、11月も半ば過ぎてだいぶ冬の気配を感じるようになってきましたね。今年はなんか暖冬とかっていう予報も出てますけど、なんかカメムシ多くないです？皆さんの地域はどうですか？いや、近所のおばあちゃんたちが、今年はカメムシが多いけ大雪になるかもしれんでとかって言ってますけど、どうなるでしょうね。ところで、前回の初放送はいかがでしたか？皆さんお聞きになってくださいました？まあ、お聞きになれなかった方もいらっしゃるとは思いますけど、いや、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。本当に。ね、この番組の前の時間帯で、で、広島という番組のパーソナリティで、広島のね、スタジオリーダーもしてくれているももちゃんに、ゲストインタビュアーに来てもらって、僕の話したいことを上手に引き出してもらってね、なんか本当に面白い番組になったんですよ。だから普通に面白くて、僕なんかね、音源をね、後からね、10回以上聞いちゃいました。本当に。で、まあ、今回の放送もね、まあ、前回に続いて面白い番組になりを張り切ってまいりますので、ぜひ楽しんでください。そうそう、夢の種のラジオは収録放送なので生放送ではないんですけど、編集なしの一発収録なんです。だから半生放送ね、毎回がファーストテイク、なので、まあ、噛んでしまったり、お聞き苦しかったり、まあ、どこかに話が飛んでしまって帰れなくなってしまうかもしれませんけど、そのまま放送されちゃうんですよ。なので、まあ、今日もね、今日は僕が一人喋りなので、本当にどんな番組なのか僕自身も分かりません。一応前回お話ししきれなかった僕の自己紹介的な内容にする予定ではありますが、さあどうなることでしょう。まあ、そんな道草より道遠回りばかりのアドベンチャーな30分、どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
貢献夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めます一般社団法人心と体の創発空間 U 代表理事で、バランス体塾の塾長おっちゃんこと安田正之です。私はまあね、前回も説明させていただいたんですけど、2005年にですね、整体院を開業し、2013年からですね、バランス体塾というちょっと変わった運動教室をやっております。ね、遊びこそ創発の原点という思いからですね、生きるを楽しく、ノープレイノーライフ、ね、をテーマに、本当に楽しい人生とは何かということを問い続けております。で、前回、バランス体塾は何がどうちょっと変わっているのかっていう話を、まあ、しようと思ったんですが、長くなりそうだったのでやめて、今日ね、説明をさせていただこうかなと思うんですが、まずはじゃあその、整体院からなぜバランス体塾っていう、その流れからまずちょっとお話をさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、整体院といえば、まあね、どっか体が痛くなった、ね、腰が痛いとか肩が凝ったとかで、来られる方を、まあ、ほぐしたり、まあ、骨格の調整をしたりとかいう感じでやってるんですけど、何ですかね、繰り返し来られるわけですよ。ぎっくり腰になった、 ね、良くなったわありがとうって言って帰ってもらえると、また数ヶ月後にね、またぎっくり腰になったわとかってね、来られる、うん、でこのスパイラルをなんとかね抜け出させてあげたいなと思うわけですよ、ね、うん、でどうやったら、このスパイラルから抜けれるのか、ね、病院とかに行くとなんか腰痛の場合だったらですね、腹筋が弱いとか背筋が弱いとか、まあ、膝が痛かったら膝の周りの筋肉を鍛えなさいとかね、まあ、周りの筋肉を鍛えること以外他にないかと思うぐらいなんかみんなそればっかり、うん、で、まあ、僕は前も話をしたんですが、ずっとまあ野球少年だったんで、ずっとまあ本気でね、プロ野球選手になろうなんてね思ってやってたんですけど、まあ、身長が低いんで162センチなんですけどね、でこう他の選手たちに負けないようにと思って、ね、めっちゃ筋トレをしてたんですよ本当に。高校の時なんかは、まあ、体育の授業とかでね、こうプールとかあったらこう裸になるじゃないですか。そしたらこの野球部じゃない普通の、ね、子たちから気持ち悪って言われるような、ムキムキだったんですね。こう見えてそう、でもめちゃくちゃ筋トレをして体つきが変わったとしても一つ分かったんですよ、野球が全然上手くなってないんです。どういうことみたいなね、で、まあ、上手くならないのに怪我が増えるという、うん、肘が痛くなったりね、腰が痛くなったり足首捻挫したり、うん、野球が上手くなるために筋トレしてたはずなのに野球は上手くならなくて怪我が増えるっていうね、うん、これはなんかおかしいぞってその当時から思ってたんですけど、まあ、それ以外のねなんか道もよく分からず、まあ、それなりに色々工夫はしてたけど野球が上手くならないっていうねことがあったんで、これは筋肉をつけることはまあ予防の一つとかにもなるのかもしれないですけど、そこまで有効な方法じゃないなということを思ってたんで、まあ、整体院をやりながら何かいい方法はないかと思ってたんですね。でそんな時だから筋トレじゃない方法を探してたんですけど、皆さんご存知ですかね、武術研究家の河野義則先生という方がいらっしゃるんですよ、うん、古武術なんていうね言葉で、よく紹介される先生なんですけど、本屋さんに行ったらね、こう河野先生の本がずらずらって並んでたり、NHK でね講座を やられていたりして、僕も知ってはいたんです、知ってはいたんですが恐れ多くて先生の本をこう手にすることすらちょっとためらっていたぐらい、本当になんか異次元の先生のようなイメージでいたんですね。である日本屋さんに行ったら、その河野先生の本の並びに古武術フォースポーツという本があってですね、それは河野先生のお弟子さんが書かれてた本で DVD 付きだったんですね。まあお弟子さんならいいかと思ってですね、そのお弟子さんの高橋恵三さんという方が書かれた本を、まあ、買ってですね、家に帰ってその DVD とかを見たら、まさにこういうことを知りたかったというね、体のね使い方とかいうか動かし方のね動画付きでね、めちゃくちゃ分かりやすくて、本当にもうこれしかないぐらいの感じをその時私は得てですね、ちなみにその高橋恵三さんってどんな方なんだろうなんてね、まだ当時だから2010年ぐらいの話なんで、まだ僕スマホも持ってなくてパソコンとかもほとんどいじったことがないのに、これ検索ってどうやってやるんとかってね、嫁に聞いて、検索したらそのトップページにいきなり、河野先生、京都講習会、参加者募集みたいなね案内が出てて、しかも2週間後なんですよ。このタイミングで京都ならいけんじゃねみたいな。いやでもなんか初心者というかね未経験だしどうかなと思って、担当のね、世話係の方に、ご連絡して、全く初めてなんですけどどうですかなんて言ったらですよ、あ全然どうぞなんてね、軽い感じで言ってもらえたんで、よしそれなら行ってみようかと思って行ったのが、そう2010年の6月、京都に行きました。 でお会いした河野先生に、いや会場にね、着く前に、まあ、最寄りの駅で降りて、どんな感じなんだろうなってちょっとドキドキしながらホームに降り立ったら目の前歩いてるんですよ。みたいな、ここ河野先生みたいな、ね、後ろからいきなり声をかけて、あこんにちはみたいな感じでね、そんないきなり出会ってですね、で、もちろんその講座の内容はまあ本当に、驚きというか、あのなんだろう、食べたことがない味ぐらいの本当に衝撃で、力強さとか全くないのになんか自分がひっくり返ってるとか、あの抵抗しようと思っても全然抵抗できなかったりとかですね。でこの先生もそんなにあの体も大きくなくて、僕よりちょっと身長が高いぐらいで細身で、体重なんか本当に60キロもないぐらいの方 で当時はした時は60歳ちょっと超えたぐらいだったでしょうかね、で今は74歳ぐらいになられてるかな、なので、まあ、普通に60歳過ぎの、方と、まあ、当時まで30代ですね、30ぐらいの過ぎたぐらいの、まあね、男性同士で身長も体格もそんなに変わらなかったら、まあ若い方が強いに決まってると思いがちなんですが、全くもって歯が立たないんですよ。でこれはなんだと思って、もうその3時間のね、あの講習会中も次から次と僕ははいはいはいはいって言ってね、技をかけられまくったっていうね、で、僕は広島から来たっていうことをね伝えたら、広島ならあの福山でね、年に何回かやってますんでぜひ来てくださいなんていうお声をかけをいただいたんで、それから福山までね、広島からまあ福山だとまあ車で1時間ちょっとぐらいかな、高速道で走ってね、なのでまあ全然行ける距離なんで、それから通わせてもらってですね、いろいろまあ教えてもらって、でその中でまたいろんな先生をね紹介してもらえたんですよ。でこの先生が、私なんか足元にも及ばない先生が山ほどいますなんてね、みたいな、この先生がこんなすごいのにもっとすごい人がいるのかみたいなね。で紹介してもらった先生方にいろいろ会いに行きました。で一つは、中国武術の漢詩意見というですね、皆さん聞いたことはないと思うんですけど、そういうね、あの武術の先生をやってらっしゃる三岡先生ですとか、またその武術の先生でありながら、バランストレーニングの、トレーナーをされている古関勲先生とかですね、紹介してもらって、でその古関先生とは、初対面の時に、あのなんか共同研究しましょうよなんて言ってもらって、でも会った初日から本当にいいんですかなんて言って、で一応なんかね、いきなりその日からもう共同研究者と名乗り出すというね、で、今ね、ひもトレっていうのがあるんですよ。ひもトレね、知らないでしょ、ひもトレね、検索してくださいね。あのひもを体に巻くだけで体のバランスが整えられちゃったり、ね、そのことによってですね、あの障害のあるお子様とか、ご高齢の方とかね、日常生活はとても楽になるとかね、プロのアスリートでもなんかパフォーマンスが上がったとかですね、そういうひもトレっていうね、本当に摩訶不思議な、ものもあるってですね、ぜひ皆さんにも試してもらいたいんですけど、でその、まあ、バランストレーナーの古関先生のその考え方とかが僕もすごく好きで、そのバランスってね、あの一生懸命こう頑張って取るね、バランスではなくて、もともとバランスって整ってんだよっていうことで、だから無理に何かをしようと思えばそこですでにもバランスが崩れちゃってる、ね、自分で崩しといてまた自分でバランスを取ろうとするから、おかしなことになるんだよっていう、まあ、考え方なんですけど、でそれが本当にまあ僕もなんかこうドンピシャでこう当てはまってですね、でこうやってまあ河野先生ですとか、漢詩意見のね三岡先生ですとか、古関先生のバランストレーニングとかですね、そういった、教えてもらったことを、これは早いうちに子どもたちに伝えないと結局同じようなことで悩む子どもたちがどんどん増えていく一方ではないかと思って、そのまま伝えるのは難しいので、なんかねこう遊びがてらに、そんな感覚が身につくような、こう試みというかね、やってみたらどうかなと思って、まあ最初はね、あの自分の娘とか、まあ、当時1年生とか保育園とかそのぐらいだったかな、にいろいろ試したらやっぱ変わるんですよ。 うん、でこれはいけるなと思って、その娘の友達とかにもちょっと、実験とかしてたりしてたら、おこれは面白いと思って、本当にじゃあちょっと試しにみんな集まってやってみるなんていうのから始まって、なの、2011年じゃないん2013年ですね、2013年に、バランス体塾ということで、開講しましたね。いやあっという間の10年なんですけど、でその10年間の中で本当にね、子供たちってね面白い、うん、面白いし、なんかこっちが学ばされるってね、教えられることもたくさんあって、まあ、今でも、まあ、日々手探りで、格闘中なんですけど、なんだろうな、だから子供たちがね運動が苦手とかっていうのはね、やっぱりなんか評価があるからじゃないかなっていうことをやっぱり思ってですね、うまいとか下手とか強いとか弱いとかね、で、運動ができる子はすごいみたいなね、称えられて、できないと、ダメみたいなね、なんかそんな烙印を押されてしまってないんだけど、押されてしまったような感じを受けてしまうわけですよ、子供たちがね。だから人前で失敗するのは嫌だったり、かっこ悪い姿を見せるのが嫌だったりして、でまたどうせ負けるしとか、やらんとか言って、やろうとしなかったりするのが、やっぱり評価があるからなんじゃないかなと思って、バランス体塾では評価はしないというか、できたらすごい、ね、でもできなくても OK っていうスタンスでやってます、うんね、な前回もねちょっと話をしたんですけど、その分かるとかできるということだけが、まあ、評価されているこの能力主義的な世の中の中で、できないとか分からないっていうことにも価値があるんじゃないかというのが、ネガティブケイパビリティという言葉があるんだそうです。イギリスの、ね、詩人だった人が詩の中で書いてたらしいんですけど、それをアメリカの精神科のお医者さんが読んで、わすごい、この考え方があればこんなに苦しむ人はいない、ね、減るんじゃないかということで論文を発表したらしいんですよ。でその論文をたまたま日本人の精神科の先生が、ネットで見て読んで、これは面白いっていうことで本に出されてます。うん、でその考え方を僕が知ったのは、3年前ぐらいだったかな、2年前ぐらいかな、その河野先生の、まあ、お弟子さんというか門下生というか、かつて、ね、その方が、ね、中学校高校でバスケやってたんだけど、河野先生がそこに来られて指導されたことが出会いのきっかけだったらしいんですが、森田正夫先生という、ね、数学の研究者がいらっしゃるんです、ね。僕も全然若い先生なんですけど、普通数学の研究者ってこう大学とかでね研究されてたりするじゃないですか。でもその森田先生はお一人で、ね、独立して数学の研究をされてるっていうね、面白い先生でね、でその森田先生の、講義というか講座、あの時はオンラインだったかな、で聞いた時に初めて知って、ネガティブケイパビリティちょっと面白そうだなと思っていろいろ調べたり本を読んでいたら、いやこれですよと思って、うん、いやバランス体塾でやってやっていきたいことはこういうことなんですよと思って、うん、そのできないとかわからないことにも価値があると、うん、で、つまりそのなんていうかな、できるわかるばっかりでずっと来た人たちは、自分のわかるとできる以外のところの領域に足を踏み入れたときに、わからないとできないに囲まれるとどうしようもできなくなっちゃうんですって。もちろんそこでね、なんとか工夫してやる子ももちろんいるとは思うんですが、分かるとできるが当たり前すぎて、分からないとできないとどう付き合っていいか分からないっていうね、うん、だったら分からないとかできないっていうことをたくさん経験して、ああでもないこうでもないってやっていった方が、これからの先の世の中本当にどのように変わっていくか分かりませんから、そういう未知の世界とこうに自分が踏み入れた時にどう振る舞うかとか、その場をどうやり過ごすかとか、まあちょっとサバイバル的な感覚っていうのが必要なんじゃないかなと思って活動を続けていますね。だから学校に行けない子がね、前回も話しましたけど40万人ですよ、 40万人ね、さすがにね、まあ、分かるとできるしか評価されなかったらそれは苦しくなります、うん、でやっぱり普通であるということが求められてくると、うん、普通じゃないと思った瞬間に自分がどう見られてるかということが不安になってしまったりね、うん、で、なかなか次の一歩が踏み出せないでしまっている子どもたち、まあ、大人たちもいると思うんですけど、ね、そういった方にもそのネガティブケイパビリティ、ね、ぜひちょっとお調べになってみてくださいね。分かるとできるだけが評価される世の中ではないようになっていったらちょっともうちょっと素敵になるんじゃないかなと、うん、思うわけでございますね、どうでしょう、皆さんはそんな経験がありますか、うんね、だってできると分かるっていくらできると分かるやったちもそれよりすごい人って世の中に山ほどいますからね、うん、でだってできないと分からないって極端に言えば自分がなぜ存在するのかとかも分からないわけじゃないですか、ね、この宇宙がなぜあるのかとかどのように、ね、これからどうなってるのかって分からないままに本当皆さん生きていらっしゃるんですけど、うん、でもなんか科学で説明されてますとかね、あのエビデンスがこうですとか言われるとそれがあたかも事実かのように思ってしまうんですが、それはあくまでも現段階での話であってひょっとしたら明日その話はひっくり返るかもしれないわけですね。うん、世の中でも、まあ、日本だって、ね、なんだ貴族の時代から武士の世の中になったり、江戸時代が終わって明治維新があったりってこう世の中がねひっくり返ることが多々ありながら世の中が進んでいくわけで、今その世の中がひっくり返る瞬間が次の瞬間に来るかもしれないわけですから、うん、今までの、価値観とかっていうのがねひっくり返ることが自分の人生の中である可能性もあるということですね、うん、ということはこれまでの常識とか経験とかが役に立たないこともあるかもしれない、うん、身につけてきた知識なども、全く通用しないところに行くかもしれない、うん、と思ったら分からないとかできないということを前提に、日々の生活を送っていった方がより面白いんじゃないかね。評価もされない正解もわからない中でみんなでこう手探りでやっていってるっていうことが本当はあるはずなんですけど、なんかね評価がつきまとうとどうせ自分はできないからとか、あの人にはなんかこう上から目線で見られてるかもしれないとか勝手に思っちゃったりするので、みんなそういうねなんか呪縛からね、解放してねもうちょっとなんていうかな、みんな手探りでいいんじゃないのっていうね、うん、その、冒険というか探検というかのような、日々を過ごしてもらえたらいいのになと思っております。で、そうですね、でまあ、バランスカラー時間今ね広島で私がやってるところが、まあ、浅南区というところで一つやって、で一つがねうちで、まあ修行というかね学んで独立した子が広島の宇品というところでやってます。宇品校ありまして、で、その後にですね3年ほどうちでぜひ学ばせてくださいって言ってきてくれた子が今大阪で、やってまして、来春ですねグランドオープンする予定なんですね。でもう一人がね宮城県の仙台でですね、やってまして、彼は、今はね単発のイベントでねやってたり、幼稚園に呼ばれて幼稚園でね子どもたちのその、教室というか、レッスンをね、してもらったりしてるので、今全国で4カ所、やってますね、バランスカルダ塾でも出張とかでもいくらでも行きますね。この前ちょっとインスタライブに、ゲストでね呼んでもらったら、京都にも来てくださいとかね東京でもやってくださいという声もあったんで、私は全国どこへでも出かけますんで、もしねそんな、バランスカルダ塾を経験してみたいなと思われる方がいらっしゃったらぜひお声かけてくださいね。スポーツとか体育とかとはちょっと違う、体育ですね、筋トレではない体育、ね、強い弱い、ね、大きい小さい速い遅いではない、運動体育、ね、そんなことを味わってみたいなと思われたら、ぜひ、ご連絡いただければと思います。バランス体塾で検索していただけると出てくると思います。
夢の種。
本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。いや、あっという間です。いや、実はですね、あの手元にストップウォッチがあるんですが、おかしいことになってます時間が今わからない状態で今エンディングに入ってもらったというね、状態ですけど、まあ今日の放送もいかがでしたでしょうかね。まあトラブルあってなんぼですからね。はい、で僕は今日もめちゃくちゃ楽しかったですね。こんな感じでですね、包み隠さずね、分け隔てなくね、メインストリートじゃない方に目を向けたお話をこれからもしていきたいと思っていますので、次回もぜひお聞きください。また番組の感想やご質問ご意見などは夢の種放送局のホームページから、番組のホームページに入っていただくか、または Facebook とかね、旧 Twitter の X へ投稿してください。ひらがなで安田正幸と、検索すると出てきます。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
と青春若い子がいて、誰が決めたんだその心、裸になれ走り出そうぜ青春の日々へと。いつも気にしてちゃ始まらない、最高の今を生きる時が来た。君と僕と見つめ合い、愛や恋のときめき感じたい。あなたにとって青春って過去のこと、過去はない、未来もない、やるのは今だけ、さあ扉開こう。もっと青春、ずっと青春、古き良き日はこれから作ろう。青春の時は今、踊り出そうぜ照れずにさあ行こう。
なんと鶴は千年で亀は万年、人間も長寿今や100年。もったいない命の無駄遣い、大切な人に伝えたい。諦めたら気合は重要、後ろと前ばかり見ないよ。後悔よりもこじらせ後悔、もう一回間違いない、いつオーライ。あは、
周りは問題だらけ、
それは生きてる証拠、あとは上がるだけ。
落ち込んでばかり、
それは動いてる証拠、あとは続けるだけ。どの角度からも立ち上がろう、マジな人たちは手を挙げろ。挑む苦しみ悲しみさえもひっくるめて青春と呼ぼう。永遠に踊り続けよう。
振り返らず駆け抜けりゃいい、バカにされたらもっとバカに